明けましておめでとうございます。隣の方とお話できるのはこういうふうに思っているんです。またお招きいただきまして本当にありがとうございます。私が知っている範囲内でお話ししたいと思いますが、2回目ですのでダブルところがあるかと思いますが、ダブったらその人も外してお願いいたします。早速なんですけど、一株山っていうのは皆さんご存知だと思うんですね。これの発掘の時に現場行った方どのぐらいおられるんですかね。発掘説明会の時、私ちょうど市民ギャラリーで大体の個展をやっていた時です。19日だったと思うんですけど、行ってません。はい、私が生まれた塩津の近くにある山ですが、一株山と言いますが、私らはそこを遊び場にしておりますので、スキー山行ったり、竹取りに行ったり、遊び場だったんです。今に見ているとあれですね、霧が飛んでますね。結構いますね。雪もかかります。そのぐらい自然がある山ですね。で、胎内市は城の塚、城の塚っていうんですけど、城市の墓だっていうふうに説明しておったんですね、今まで。その城市の墓でないっていうことが、さっき言ったその発掘で分かったんですね。中条町が発掘したんですけど、あれ全部やってもらえば面白かったんですけどね。今まで古墳というのが、西のところが北限だと言われているんですね。ところが、一株山が古墳だということが分かって、もっと北限がちょっと北上しているんですね。そうすると、私、新潟の NHK が取り上げたんですけど、古墳が北上したという点では、渋谷の NHK がニュースで流ったなと思って期待しておったんですけど、ちょっと中条町、当時中条町ね、ただ新潟県の NHK もそこまでは言わなかったので残念でしょうがないんですけど、その一株山のことを私どもは大塚山と言ってるんですね。この日でも大塚山と言った方が通じがいいんじゃないでしょうかね。やっぱ一株山ですか。っていうのは、大塚っていう集落があるんですね。で、越後絵図の、昭和2年の絵図の出ている石高町を見るとですね、120石っていう大変たくさんのお米が取れた集落なんですね。で、その大塚が今どうなってるかというと、芝橋に脱退してるんです。大塚というあだもあります。だからこの山を一株山と言わない、あるいは城の塚古墳なんて言わないで大塚山古墳と言えばいいんですね、きっと。で、私の文書の中には大塚山古墳って書いてあるんですよ。で、かっこ一株山にして、大塚山古墳って言うと会津にもありますし、奈良の方にもありますし、結構大塚っていうのは有名な山なんですね。そのことからすると、その発掘した段階で、今度の中条町はやっぱり大塚山が古墳だということが分かったので、城の塚とか一株山じゃなくて、この発掘を契機に大塚山古墳と言いますって言えばよかったんですよ。まだそこはないんですけど、そうすると胎内市にこの大和朝廷とのつながりのある上達の関係で、大元昔からその将来との蹴りが広域物流の関係からも中国の関係からもライバルにできない場所だということが分かりましたって言われたんですよね。そうするとさっき言ったように起こった女郎島なんていうのを聞こえましたけど、この辺にも島が4つあったと言われてますね。はい、どういう意味か、やっぱりジョロっていう感じがあるでしょ、はい、本当は花町のことをきっとこう思い浮かべるんじゃないでしょうかね。ということは、それくらいその賑やかだったというか、繁盛してた、 余裕があって、そちらの方まで手を伸ばしておったっていう、大丈夫な、この経験があるということだと思うんですね。
そうなんですか、
はい。っていうのは、山手の方々も、山を降りて、来て実際に運んだって言ってますから、かなり高いとしたんじゃないですかね。というのは、その、これなんですね。で、